健康&すくすく14ページまで。第17回ママ塾無料要申し込み、イラストが載っております。日時7月30日木曜13時30分から15時、場所緑ヶ丘図書館スタジオに。対象妊娠中の人、0歳から就学前の乳幼児とその保護者。講師キャプテンキッズクリニック院長近藤穂積先生。主催柳井医師会市。申し込み問い合わせ子どもサポート課電話 22-8705。 アデリー星パーク運動教室ステップ教室申し込み不要。日時8月4日火曜18日火曜13時30分から14時15分。定員各回15人。持参物室内シューズ。参加料1回700円、回数券5回分3000円、10回分5500円。筋活教室申し込み不要。日時8月25日火曜13時30分から14時15分。定員20人、参加料1回700円、回数券5回分3000円、10回分5500円。椅子体操要申し込み。日時8月5日水曜、12日水曜、19日水曜、26日水曜、10時30分から11時15分。定員各回10人。持参物室内シューズ。参加料1回800円。申し込み問い合わせアデリー星パーク電話 24-0025。 8月の健康相談無料要申し込み健康相談の日。日時毎週月曜水曜金曜9時から11時30分。場所申し込み問い合わせ市保健センター。電話 23-1190。 乳幼児健康相談栄養相談。日時8月5日水曜9時30分から10時45分。場所市役所3階。申し込み問い合わせ子どもサポート課電話 22-2111 内線326。出張健康相談無料申し込み不要。日時場所8月13日木曜9時30分から13時30分。緑ヶ丘図書館スタジオ4。8月18日火曜10時から14時夢タウン屋内。内容肌年齢測定保健師管理栄養士による個別健康相談。問い合わせ市保健センター。電話 23-1190。 緑ヶ丘図書館のイベント、本のイラストが載っております。読書感想文講座、感想文のヒント、面白い本を見つけよう。無料要申し込み。日時8月4日火曜1、10時から11時2、14時から15時対象小学生。市内在住者優先。定員各回10人程度。協力図書館サポーター。イラストが載っております。映画上映会無料要申し込み。日時8月15日土曜1、10時から11時30分2、13時30分から15時。映画リトルガール上映時間88分。定員各回40人程度。夜カフェテーマ山無料要申し込み。日時8月28日金曜19時から20時。定員6人。 内容、山に関する本について語り合い、新たな本との出会いを楽しむ。緑ヶ丘サイエンスラボアニメーションを作ってみよう。無料要申し込み、日時8月30日日曜10時30分から11時30分、13時30分から14時30分、14時45分から15時45分。対象、小学生、低学年は要保護者同伴、中学年以上も保護者同伴が望ましい。内容、動いて見える絵、アニメーションの仕組みの秘密に迫る。定員各回10人程度。共催柳内市民活動センター。お話し会、無料申し込み不要。日時7月25日土曜10時30分から11時30分。出演、お話しクラブポピンズ。申し込み開始7月14日火曜9時30分から。申し込み問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。 イラストが載っております。
14ページ担当は水戸です。18ページまで。熱中症を防ごう、予防のポイント、イラストがあります。熱中症は気温だけではなく、体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が高い、風が弱い日や体が暑さに慣れていない時期は注意が必要です。熱中症予防対策を実施し、これからの時期に備えましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 こまめに水分補給をする。1日 1.2 リットルの水分摂取が目安とされており、摂取の時間を決めて習慣にしましょう。水分の多い食事、夏野菜、味噌汁、ゼリーなどからも水分補給ができます。激しい運動を行った後は塩分補給も忘れずに。なお、アルコールは尿量が増え脱水につながるため、水分補給には適していません。水分補給をしている様子のイラストが添えられています。暑さに備えた体作り。前日との気温差が大きい日は熱中症が起こりやすくなります。朝や夕方の涼しい時間帯に30分程度ウォーキング等の軽い運動をし、汗をかくことで効率的な体温調整ができる体になります。なお、運動する際は無理をせず、こまめに水分を摂取しましょう。運動している様子のイラストが添えられています。暑さを避ける。日中の外出は控え、涼しい時間帯に外出しましょう。外出する際には日傘や帽子を着用し、日陰を歩き、こまめな休憩をしましょう。携帯型扇風機や保冷剤などのグッズも活用しましょう。衣服は白や淡い色を選び、通気性がよくゆったりとしたものを選び、暑さを調整しましょう。日傘を差している様子のイラストが添えられています。室温を28度前後に保つ。熱中症は住居での発生が最も多いため、外気温が30度以上になる日は室温が28度になるように、エアコンや扇風機などを使用し、室温を調整しましょう。エアコンをつけている様子のイラストが添えられています。知っておきたい高齢者と熱中症、イラストがあります。年5万人以上が救急搬送。令和7年に熱中症で救急搬送された高齢者は5万人以上に上ります。加齢とともに体内の水分量が減少し、喉の渇きや暑さを感じにくいため、脱水状態になりやすく、特に注意が必要です。 半数以上が自宅で発生。高齢者の半数以上が自宅で発生しています。熱中症にならないよう自宅を涼しく快適な環境に保ちましょう。おいしい、楽しい、元気やない料理コンクール、柳井市健康づくり食育キャラクターすこやか元気くんのイラストが添えられています。家族で食について考え触れ合う機会としてみましょう。学校給食の献立にふさわしい作品には学校給食賞を授与するほか、参加賞や入賞者への副賞があります。テーマ、家族が喜ぶ節約レシピ。簡単で主菜と副菜が一つになったご飯に合うオリジナルのおかずを募集。応募資格、市内在住在校の小学4年生から高校生。応募方法、応募用紙を市保健センターに提出。米印、市内小中学校に通学している人は各学校に提出。市内の学校に通学している人には学校から配布。応募用紙は市保健センターに備え付けのほか、市ホームページからダウンロードか。応募期限8月25日火曜。主催、市健康づくり推進協議会、市。問い合わせ、市保健センター電話 23-1190。 入賞した作品は野菜摂取や食育について考えるきっかけとなるよう広く紹介します。これまでの紹介例、ケーブルテレビ、ホームページ、広報屋内等で紹介、学校給食、保育所給食、料理教室で活用、入賞者所属校、夢タウン屋内で展示、入賞作品レシピ入りティッシュ配布、関係団体による地域活動で紹介。15ページ、町の出来事、ローカルニュース、イラストがあります。6月3日、屋内ミニバス連盟から義援金。屋内ミニバスケットボール連盟、橋本盛雄会長から、能登半島地震及び大雨災害義援金として、チャリティー交換会で募った128,218円が寄せられました。この義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。なお、同連盟によるチャリティー交換会の開催は18回目で、義援金は累計242,6680円に上ります。屋内ミニバスの子どもたちが市長に義援金を渡している様子の写真があります。6月8日、全国市町村教育委員会連合会から功労者表彰。平成29年から令和7年まで市教育委員を務めた横山志麻さんが、全国市町村教育委員会連合会の功労者表彰を受賞し、市教育委員会事務局で伝達式が行われました。市教育長右から賞状を受け取る横山さん左の写真があります。6月21日ラジオ体操講習会、約260人が汗を流す。8月1日の巡回ラジオ体操みんなの体操会を前に、富士坊柳井科学武道館でラジオ体操の講習会が開催されました。約1時間半、正しい体の動かし方や効果的なストレッチのコツを学んだ後、おなじみのラジオ体操第1、第2で心地よい汗を流しました。大勢の参加者がラジオ体操をしている様子の写真があります。7月1日、第76回社会を明るくする運動。 社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、公正について理解を深め、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。この日は、柳井保護区保護司会、柳井市公正保護女性会、柳井地区 BBS 会の皆さんが市役所を訪れ、市長に内閣総理大臣のメッセージを届けました。たすきをかけ社会を明るくする運動の横断幕を手にした会の皆さんと市長の写真があります。16ページ、郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、近世編、柳井津の商人たち丸五、時流をつかんで、市教育委員会社会教育指導員松島幸男。前回は紀州から新城へ移り住んだ織田家が開墾に並々ならぬ労力を注ぎ込んだことを記しました。今回はその時の苦難をバネにして織田家が室谷の屋号で繁栄していく経過を探ってみたいと思います。新城村で稲田を獲得し不能になりましたが、長男でない善四郎は相続ができません。そこで柳津町の金谷に出て小さな雑貨店を開きます。呉服問屋生地屋の貸店舗を借りて菅傘などを商っていましたが、次第に高価品にシフトします。やがて借家を買い取り、さらには船を購入して遠方との交易に乗り出しました。そうした折、灯油の需要が急速に高まりつつあることを耳にします。爆発的に需要が増大したのは元禄時代に江戸や大阪などで経済が発展したからです。火を灯して夜にも活動する人々が急増しました。花街で遊んだり夜遅くまで読書をする人たちが生まれたのです。新興商人である善四郎は新酒の木に飛んでおり、灯油製造を始めて大都市へ出荷しました。原料の菜種を近郊の村々から買い入れたのですが、農家にとっても大歓迎でした。現金が入ることもありますが、菜種栽培は稲作の妨げにならないのです。冬に育ち春に刈り取りますから、米の裏作として併存できたのです。最初は柳井近辺で栽培された菜種を集荷して絞っていたのですが、需要量に追いつきません。そこで輸送用の大船を増やし、九州や山陰からも菜種を買い入れて灯油を増産する体制を整えました。大量に生産するには菜種を蒸して絞る作業場を拡大し、綿木、作雪を増やさなければなりません。そこで室屋の屋敷を奥へ奥へと拡大し、柳井川の川岸を埋め立ててまで作業場を建て増しました。織田家室屋だけでなく、柳井津町には次から次へと油製造の問屋が増えていきました。森竹室屋、大野屋、島屋、小松屋などが参入して、柳井津は油生産の大産地になりました。老舗は従来からの収入源を大切にする傾向がありますが、新興商人は攻めの姿勢で挑戦し、時流に乗るケースが多いのです。問い合わせ文化財室、電話 25-2424。 室屋の看板オン油どころの写真があります。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。 受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時。救急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、 19時から翌朝8時。電話シャープ8000。つながらないとき、電話083-921-2755。大人、15歳以上の相談、24時間365日対応。電話シャープ7119。つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、宅地内の漏水、市指定給水装置工事事業者、 QR コードがあります。公道での漏水、柳井地域広域水道企業団公務課、市役所別館2階、電話 25-0257。 4月の献血日程、 400ml 限定、9日日曜、ゆめタウン柳井、9時30分から12時、13時15分から15時30分、27日木曜、JA 山口県南周防統括本部、9時30分から10時30分、坂本病院、12時30分から13時30分。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 献血をしている様子のイラストがあります。市の人口、6月30日現在28,557人、前月比7人減、男性13,379人、女性15,178人、15,045世帯、増転入64人、出生12人、その他0人、減転出41人、死亡42人、その他0人。17ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110。 福丸くんのイラストが添えられています。警察官採用試験第2回、警察事務職員試験、高卒程度。込み出し、警察官 A 採用試験第2回、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれた人、4年生以上の大学を卒業、または令和9年3月31日までに卒業見込みの人。第1次試験日、9月20日日曜。警察官 B 採用試験第2回、受験資格、平成3年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人。警察官 A に該当しない人。米印、大学に在籍している人を除く。第一次試験日、9月20日日曜。警察事務職員試験、高校卒業程度、受験資格、平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人。第一次試験日、9月27日日曜。申し込み方法、電子申請。申し込み期限、8月16日日曜。問い合わせ、山口県警察採用フリーダイヤル、電話 0120-314-290。 警察官募集のイラストがあります。新刊情報図書館だより、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。 大畑図書館、電話 45-2226。 米印、雑誌スポンサー、企業個人を募集しています。新刊図書の一部をご紹介します。この他の新刊蔵書検索、開館日などの図書館情報は 柳井市立図書館ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。一般書、緑ヶ丘図書館、江崎クリーニング店の娘、鈴木瑠璃香、たるい婚姻探、なぎら優、タイムアフタータイム、吉田修一、大江戸フューチャーズ、稲葉大輝、高級の呪術碑、白川直文、かの空のユンカーンス、ヒイラギサナカ、走れ無印の馬、谷川直子、残道魔の影、沢村一、最後の一行ブラック、紫藤翔ほか、 AI で副業起業を始めました田中奈々、実家の断捨離山下秀子、ハーブの便利帳東京ブティック社、一般書大畑図書館、まんまるはまぐり長屋、酒井菊子、あの日僕と君が見た空は、望月舞、みそじの逆立ち工藤レイン、アイデアの毎日松浦八太郎、たまる片付け西崎幸、児童書はちみつとみつばち SD シンドラー、王様の学校アレクシス・ディーコン、お弁当ホテルへようこそ、海の明日、最強生物クマムシ君、塩浦慎太郎、僕の言うことを聞かない僕、柴野里奈子。編集後期。雨の多いこの季節、徒歩通勤の私は足元が濡れるたびにブルーな気持ちになってしまいます。その一方、娘にとっては好きなキャラクターの傘をさせるということで心躍らせる時期でもあるようです。娘を見習い、どんな状況でも楽しむ気持ちを忘れないようにしたいですね。平谷。令和7年度柳井市人権尊重推進標語受賞作品、立ち止まろう、相手の立場になってみて。悪口は気持ちを壊す言葉だよ。18ページ。季節の便り、柳井近居提灯バージョン。6月12日、オリジナル柳井近居提灯を制作。市内7校の小学校の児童がオリジナル柳井近居提灯を制作しました。講師指導のもと、児童は思い思いのデザインを考え、和紙の貼り付けや色付けを行いました。制作された作品は、6月25日から8月26日までの間、夢タウン柳井で展示されます。6月12日、柳井南小学校の様子の写真があります。6月16日、柳井金魚提灯をモチーフに絵手紙に挑戦。市内保育所幼稚園11園で絵手紙教室が開催され、年長クラスの園児が絵手紙を作成しました。この日はルンビニ第二保育園の園児が講師の檜垣恵子先生指導のもと、絵の具を使った絵手紙作りに挑戦しました。作成された絵手紙は6月18日から7月10日までの間、柳井西蔵に展示されます。作成した絵手紙を手にした園児と檜垣先生の写真があります。6月18日柳井金魚提灯が結んだ縁、パリ水族館館長と同館 COO が大流、パリ水族館の企画展で柳井金魚提灯を飾ったことが縁となり、ポビレビッチ館長写真中央とダローニ COO 写真右が市長を表敬訪問しました。館長は、柳井金魚提灯はパリで大人気、毎日大勢の人が見に来ますと人気ぶりをアピールしました。柳井金魚提灯が新たな国際交流の輪を広げています。 長から送られた柳井金魚提灯を手に取るポピレビッチ艦長とダローニ COO の写真があります。6月20日球場に柳井金魚提灯が登場。プロ野球ファーム公式戦会場のマツダスタジアムで地元企業による柳井金魚提灯の特別 PR イベントが企画されました。当日の試合は雨天中止となったものの、球場内では装飾などが行われ、来場者は柳井金魚提灯との写真撮影を楽しみました。球場内に飾られた柳井金魚提灯と来場者の様子の写真があります。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集発行、柳井市総合制作部制作企画課、電話0820-22-2111、内線473、住所郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号、 URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーションで、広報屋内2026年7月9日号の音訳を終わります。担当は中原、藤本、堀、水戸の4人です。編集は阿波谷聖吾です。